こんにちは、こんばんは。東京組んだりまで行ってきたリクです。
あーどうもどうも。大阪ぐらいで止まっちゃう富蔵です。
どうもどうも、富蔵さん、こんばんは。
こんばんは。
どうも、東京行ってきましたよ。
いや、この間の。東京、ほら、東京さ、行くだだな。
祝日に、行きましたよ。で、ホテルなんですよ、ホテル。
ホテル。
久々ですね。
どこのホテル？
うん、銀座、ザギンですよ、ザギン。
ザギンかね。
ザギンですよ。
お
ザギンの、ね、橋の端でね、
お
ほぼ新橋やったんですよ。
新橋でも悪くはないけどね。
うん。新橋駅の方が近かったですね、ザギンの駅より。
ああ、じゃあ銀座とは言いつつも、
ほぼ新橋でしたね、あれは。うん。
新橋のビジネス街の端っこ。
そんな感じでしたね。うん。もう、いろんな、なんでしょう、人種のるつぼにまみれてましたけどね、ザキンは。
ああ。
こんなことになってると思います。久々にちょっと行ったん、ね、で、銀座。
ちょ
っと、したんですけど。
まあ、ちょっと、私、我々に、こう、イメージしやすいところで言いますけど、ナンバと比べてどうですか？
ナンバより広かったと思いますね、僕個人。
外国の方が多かったんですか？
すごかったですね。
お
ー。大通りのところ、メインストリートのところはもう本当に、って思って、日本人の方が少ないんじゃないのと思って。
ああ、じゃあもうどこもそうやね。
そうなってますね。すごかった。
ナンバーもそうだけどね。
偉人さんやって、へえと思って、あちこちのね、言葉が行き交ってるんですよ。
銀座言うて、まあ私銀座って言うたら、
うん。
アップルストアしか思い浮かばないんですけど。
はいはいはいはい。
なんかやっぱり、あれですかね、高級ブランドですか？
そうだね、ブランド店と。
俺たちのドンキはさすがにない。
ドンキありましたよ、どっか。
あるんだ。やっぱあるんだね。
ありました。ホテル
どこでもあるんだね。
その大通りのすぐ近くやったから、ドンキ。
でもさ、銀座かどうかちょっと忘れたんですけど、
はい、
あ、白金やったかな。なんかね、ドンキが、
うん、
みんなが知ってるドンキじゃなくて、
うん、
ちょっとなんかシックなドンキというか、高級感をまとったドンキになってるところが東京にはある。多分白金だと思うんですけどね。
よくわからないな。
なんかさ、あるじゃないですか、ね、街の景観とマッチしないとか、よく、
京都みたいな感じやね。
なんかね、京都というよりも、もうちょっとね、意味合いが違うというか、クオリティを下げるっていう意味合い？東京ってなんかね、どこでしたっけ？港区かな？でもそんなこと言ってましたけど。
うん。港区はそうかな。
まあ、我々、いわゆるこの、ね、迷惑施設って言ったらなんですけど、
うんうんうん、
必要な施設だけども、うちの近所には欲しくはないっていう、そういう感じ？
わかるよ、わかるよ。
うん。うん。っていう、やつですかね、と。
うん。そうなんだよね。そう。で、
特に東京はそういうところの気合が強くて。いわゆるこの、私の家の裏庭には作ってほしくないっていう。
うん。やつ。わかる気はするけどね。
環境学でいうところの、人備ってやつですけど、
うんうんうん、
うちの近所に作るなっていう。
うんうん、だからそのドンキーのちょっと一ついたところのブロックがもうメインストリートやったんですよ。
もう、お銀座の。
そう、お銀座の。そこにもうみんながうわーっておった。
もう、なんかこう、ね、なんだ？グッチとか、シャネルとか買ってる。
シャネルとか買ってるような人たちがこういて、
あれですね。
ひえーってなってたんですけど、僕は。
私、バブルの末期に、
はい。
ハワイに行ったことがあるんですけど、
はい、はい。
アラモアナショッピングセンターって、なんか当時、確かね、大英資本になってたんじゃなかったか。大英だったかな。で、そこがね、ほんと日本人で、もう満載で、 もうそういうデューティーフリーの店に行って
そういう感じやったんやろうな。
うん。だから、ね、日本人もそういう目で見られとったんだろうなって思うわけですよ。
なあ。だから、なんか本当、ほんで、信号待ちしてたらですよ、大きい、体格のでっかいですね、はいはい、ヨーロッパ系の方でしたね、あれは。
お
ぉ。いらっしゃって。ほ、うんで、腕とか入り墨満載なんですよ。
ああ、ね、
いくついなと思って見てたら、よく見たら、リュックにですね、
うん。
ソードアートオンラインの主人公とヒロインのキーホルダーがぶら下がっててですね。話が合いそうだなと思いながら。
なるほど。劇場版で盛り上がりそうですね。
そうです。そんな感じです。そっちゃけえなんやと思いながら。
ああ。
うん。
もうアメリカとかヨーロッパ系でタトゥーって本当。
ファッションですからね。普通の。
割とカジュアルですよね。
うん、ですよね。もう
リボンって、割と覚悟というか。
もんもんの意味が強いんですよ。
ねえ、うん。向こう側に行くっていう。
うん。そうじゃないですか。そうそうそうそうそうそう。一つの境界線を超えるっていう考え方が強いですからね、日本は。
うん、そのための覚悟を示すのが、あれじゃないですか。
そうそうそうそうそう。
でもそう思ったら、でも最近はそうでもないのかな。タトゥーって、なんかね、付き合ってる人の名前入れたりとかさ。
そうですね。
うん。するじゃないですか。
江戸時代から、オイランにそういうことさせちゃったっていう話をべらぼうでやってましたよ、昔。
もう江戸時代というと、私はね、どっちかっていうと、罪人の方が、ね、入れ墨入れられるっていう思い出しますけどね。
そうですね。もう、うちのじいさんだと、遠山の金座になってしまうんですけどね。
この桜吹雪が目に入らぬかってやつ、
ね。そうですよ。杉良太郎版が好きでしたけどね。
もうね、いつもあれ見るたびに、見たことねえなって言われたらどうするんだろうなっていつも思ってたんですけどね。
そういうことはなかったよね。何みたいになりますもんね、絶対。バーン
って
みたいな、ね。
ってなるけど
ね。みんな。
うん。
集中線入るもんね。シャシャシャって。
こう、入る。カンカンカンってなる。
ねえ、そう。でも本当、ホテルがね、すごくボロッチーホテルでね。
あ、ボロッチかったのね。
そうそうそうそう。ほんで、カードじゃないんですよ。
おお。
鍵だったんですよ。
鍵の、なんかプラスチックの。
そうそう、がぶら下がって、ぶら下がってて、そうそうそう。
あれを、パシャンって入れるタイプの。
って、そう、入れるタイプの。懐かしいなと思って。ほんで、フロントに書き付けて、外に行くと、なくす心配がない、うん。これ安心でしたね。
いや、私、あれね、嫌いで、ね。そういうの、私ね、要は物忘れたりするからね。
はい。
なんだったらホテルね、2回ぐらい出て入ったりするんですよ。
はいはいはい、はい。
前におったら。そのたんびに、はいはいはい、またお前かよって言われそうで。すいません。財布は持ってきたんですけど、携帯忘れたんですよ、みたいな。
なるほど。なるほど。そうですよ。そうそうそうそう。自動販売機がなくってね。
自販機ないの珍しいよね。
そう、珍しいなと思って、自販機ないんだと思って、うん、フロントをキョロキョロしてると、ワインサーバーだけだったんですよ。うん、
コイン入れてワインがジャーってやつですか？
ね、普通にボトルワインが入ってて、
うんうんうん。
缶で、カンカンに500円でワイン売ってました。
あ、そしたら、なんか、量り売りじゃなくて。
量り売りじゃなくて。ほんで、
そのまま
にグラスを置いてあったんですよ。
ガチャンって出てきたやつを。
いわゆる、なんて言うんですかね。ほら、薬局とかにリボビタンで入ってるじゃない。
ああ、はいはいはい。
ちょっと開けて、そこからリボビタンで1本とか、うん、血を見たドリンク1本とか抜いて。
ああ。あ
んな感じでワインが入ってるんですよ、普通に。
あ、じゃあガチャンって開けて。
はい、開けて。
あ、そういうタイプね。自販機じゃないのね。
自販機だったんですよ。自販機タイプでもサーバータイプでもなかった。でも一応サーバーみたいにしてあるんですよ、それが。見た感じ。ボトルサーバーでこれのことだったんだということに途中で気がついて。
ああ、
うん。 これはただの、あの、冷蔵庫じゃないのかと、ちょっと思いながらね。
うん、ただの冷蔵庫ですね。
ですよね。
うん。
そうなんですよ、うん。なかなかそういう点ではポイント高かったですよ。
まあまあまあ。
久々やな、こういうホテル。古い感じの、昔からあるようなホテルやったね。うん、
自販機がないのは謎ですけどね。夜中にコーラ飲みたかったらどうするんですかね。
そうなんですよ。近所のコンビニまで行けということなのかと。すぐ1分のところにコンビニあったんで、ファミマがあったんで。
でも出て行くときには、カード、鍵を預けなきゃならないんですよ。
預けていけない。
めんどくさい。
そうやね。そうやね。そうなんですよ。
うん。
だからもしかしたら、フロントの人に言ったら、ジュースとか出てくるのかもしれなかったんですけどね。
あの、真ん中からね。
そう。僕が見た感じのワインとかしかなかって。
ルームサービス的な。
なんだろうか。うん、そうそうそうそう。もしかしたら僕が発見できなかっただけかもしれないですけど。へえーと思って。
うんうんうん。
まあ、でも、ゆっくりはできましたけど。はい。
いや、いいですね。
そんな感じで。え。
東京。翌
日は、かずはせさんとバーベキュー、の、なんか、ビアガーデンか、正確に言うと。
お
う。ビアガーデンというのに僕行ったことがなかったんで、ビアガーデンに行ったんですよ。
おう、ビアガーデン。
そうですよ。歌舞伎町にあるビアガーデンに行ったんですよ。
多分、歌舞伎町。
そうですよ。
歌舞伎町。ビルの屋上とか？
そうですよ。ビルの屋上にあったんですよ。で、アジアン横丁というね、あの、名前やったんですけど、お店が。
うんうん。
確か。
うん。
行ったらですね、あれだったんですよ。メキシコ人っぽい人しかいなくて。
お店の人が？
お店の人が。
うん。アジアとは？
いう感じで。もしかしたらパキスタンの方かなともちょっと思ったりもしたんですけどね。
もうヒゲが生えとれば全部わからない
と、ね。わからないという状況じゃって、どっちなんだ、どっちなんだいみたいな感じだったんですよ、完全に。
うん。うん、
そうそう。
出てくる料理は何系やったんですか？アジアなんですか？
あのね、食べ放題と飲み放題をつけたんですけど、出てきた料理は唐揚げとポテトとか。
普通やん。
そうですよ。チャーハンとか。
普通やん。
そうやね。ほんで、なんかバーベキュー風味のお肉の炒め物みたいなのが出てきて。
東京価格やとランチですよね。
ランチですね。
3500円。
ああ、惜しい。
うん。
もうプラス500円でしたね。
ああ、でもそうっすよね。なんか3980円で4000円
っていう。そうそう。
そういうパターンです。
そういうパターンでしたね。
それぐらいですよね。
それぐらいでしたね。そうそう。そうなんですよ。そこでくっちゃべってなんで、昼から飲みながら。
ああ、いいですね。お昼間から。
そうですよ。天気も良かったですしね。
あ、そっか、屋上やもんな、ええー、な。
これがね、ビルの方が高い。
いいよ。ああ、そっか、そっか。あそこ東京やからな。
真ん中の席を案内されてて、景色もクソもないみたいな状況で。
周りのビルを見るっていう感じ。
そういう感じでしたね。面白かったですよ。いろいろ面白かったですよ。その、メニューを聞きに来る。
うん。
店員さんが、上の歯と下の歯がもうないんですよ。
うん、上と下がない。
もう、あの、下の歯一本みたいな感じで。
ああ。
シカシカシカって感じで、日本語喋るんやけど、ちょっとね、空気が抜けてるんで、シュプーシュプーって。
うん、若いんすか？
いや、もう結構おっさんでしたね。
ああ。
うん。何言ってんのかわかんないですよ、なかなか。
なんかね、空気抜けていく言うもんね。
そうそう。そんな感じで、意外と NHK の72時間とかに出てきそうなおっさんでしたけど。
あ、そうなんだね。
これ、ネタ拾ったねっていう時の72時間のノリですね。どっちかってすると。
あの、夜の街角とかにいるタイプの。
街角とかにいるタイプの。
そうですよ。自販機で缶コーヒーとか買ってるやつね。
そう。どこから来たのみたいな聞かれて、頑張ってるんだみたいな風な、シュプーシュプーって話す感じ。
ね、
そうなんですよ。そんな感じで結構ね、いろいろと、なんか、また、いろいろと、なんていうんですか、新宿の面白いところを見たような気が したんで、よかったですよ、あれは。うん、面白かったです。
いや、もう東京はね、いいよね。
東京面白いですね。面白いですね。
いや、もうそらそうよな。
なんかディープなんよね、変に。
いろんな人おるもんな。
あ人種のるつぼとはこのことやで、とか思いながら。
いや、ほんまにね。
ほんまに思うわ。うん、面白い。面白かった。そうですよ。そんな、なんか、楽器屋も行ってきましたし。新宿の石橋楽器でしたね。
あ、そうそう、石橋。
という。
石橋。
で、どっちが言ったらシンセサイザーよりエフェクターをずっと見てたっていう。あのエフェクター欲しい。このエフェクター欲しいとかなってたんですけど。そうですよ。
もう、メカメカしいよね。
メカメカしい感じが、良かったですね。エフェクターの数が結構、容器あったんで、こんなにエフェクター揃えてるとこないんちゃう？エフェクター専門店やって、そこのフロア。
エフェクター専門店なんていうものもね。
ねえ。
すごいよね。
すごい。良かったですよ、あれは。なんか。そう。
周りは、やっぱり、なんかね、エフェクターって言ったらやっぱりギター。
そうですね。ギター
ね。
そうですね。普通の、僕と同い年ぐらいのおじさんたちがこうやって見てましたけどね。
うん、ああ、ギター弾いてはる。
ギター弾いてはんねやろうね。どちらやったら、ハトッチの弾き語りを聞いてた、おっさんのような感じの人が、こう何人か。
ああ、マピルマから。
そうですよ。僕らもその一人だったわけですけどね。
うん。
そうですよ。僕らの場合はもう酔っ払ってましたからね。
もう、ねえ、何をしてる人らだっていう感じよね。
本当にね、そんな感じでございましたけども、うん、小田香織さんのライブも15日に行ってきました、敬老の日に。
ランチミーティング、ランチミーティングじゃねえな。なんだ、ランチライブ、
うんみたいな感じ、みたいな感じ、うん。うん、ライブ良かったですよ。うん、やっぱ歌うめえわ、と思いながら、うん。
いいですね、なんかこう。
楽しかったです、すっごく。
飲めもするんですか？
飲めもしますよ、一応。
いや、飲んだり食ったりしながら見るもんがいっちゃえよ、そんなん。
ね、ほんで、綺麗なお姉さんが出てきて、綺麗な歌を歌ってくれて。
それがいっちゃいい。
演奏も上手な、ベースと、ピアノの、組み合わせで。
うん。
うまいわ、歌、演奏うまいわ、思いながら、こう、聞いてましたけど。
2時間ぐらいなもんなんですか？
1 時間半ですね。ビルボードと一緒のシステムで。
うん、ああ、でもビルボードはちょっと、でも短いよね。うん、
短く感じるね。ビルボード。1時間半
あるんかい？
あるね、一応。
やってるんか。
うん、やってるやってる。
もっと短く感じるな、ビルボードって。
ビルボードはな、あれや知らんけど。
うん、うん、もうあれよね、雰囲気よ、雰囲気。
雰囲気。
ビルボード。
ね、喋りも面白いね。面白かったね。
おお。
喋りもやっぱ面白いね。
ええやないですか。
慣れてるという感じがしまして、すごく。
まあ、ディナーショーじゃないけど、ショーやからね。
ショーやから、よかったですよ。
うん。
よかった。3月の21日開けといてねって言うてはりましたけど。
3、2、1。
そうですよ。東京だけどって言うてました。ダーの日ですね。東京だけどって言うてはって、やっぱ東京か、みたいな感じの空気になって。
あらもう、そら、東京ですか、なんでしょうね。
そうそう。多分、ライブの企画が立ってるらしくって、そうでやるから、みたいな。
いいですね。東京ですか。
どっちが言ったらドッパン、ドッパンっていう方だと思うんですけどね。
うん。
ピアノでピロリロっていう方じゃなくて、ドッパン、ドッパンの方やと思うんですけど。
いやいや。
まあ、結構激しいらしいですからね、あの人のライブ。
行けたら行きたい東京ですね。
ね。だから、また来たいなと思いました。はい。うん、そんな感じでございまするけれども。
いやもう、現場はいいもんですよ、現場は。
ね、現場はいいもんで、ライブというものはいいものだなと改めて感じて、今日この頃なんですけども、今日のテーマは普通の軽音部。後半戦ですね。
今のところの後半、ね。
今のところの後半になります。5から、8巻までを。
4巻から8巻まで。
4ですか？
なんでだろうな、なんで3つ持ったんだろうな、なんでなんだろう。わからん。
それは、りんちゃんのこと悪党だって言ったから、罰が当たったんじゃないですか。
そうかもね。 4巻、2巻、2巻2冊買っちゃった。
はい。とりあえず PDF を飛ばしておきます。
はいはいはい。
チャットの方で拾えるでしょうか。
ちょっとマッチン、あ、これか。登場曲ですね。
そうですね。
うんうん。いいね。リンダリンダでしょ？私も好きですよ。私、ブルーハーツ好きですからね。
なるほど。うん、いやね、シシモが活動がみたいですね。
そうですね。
ね、なんか、ああ、シシモだと思いました。うん。
うん、言うてましたね。
そうなんですよ。
まあ、でもね、待ってればまたいつでやることもあるかもしれないのが。
そうだな。
こういうもんですよ。やるかもしれんし、やらんかもしれんし、と思いながら待つん
ですよ。そうですね。
はい。
そんな感じで、普通の軽音部の5巻から8巻で、富藤さんが4巻を今2冊持ってる状態なんですか？
まあ、1冊空いてないけどね。
ああ。
今日読んでないからね。読む必要ないからね。4巻まで読んだから。
まあ、僕がうっかり8巻2冊買ったのと一緒ですね。
マジか。ね、やらかせたなーって感じですけどね。
あります
ね。
ことありますあります。
はいはい、
漫画といえば結構あるんですよね。そうですよ。
やっちゃうよな
ぁ。よなぁ、そういうこと。
やっちゃうんだよ。
そう。なんか嬉しそうに勝ったのを、なんかツイートしてたからさ、うん、あれと思って。
いや、そもそもね、そう、八巻が家にあったっていうのが、
そうですね。
分かってなかったから、で、4巻で4っていう。4冊買ったっていう、そこやな。
そうですね。そこかもしれない。俺のせい。
でもある。
そうですね。まあ、僕は間違ってあげましたからね。
結果的にダブルっていうね、これを。
結果的にダブルっていう血がついてくるっていう。ね、素晴らしいなとちょっと思ってしまったんですけども。はい。
あ、
そうです。鬼畜って言いそうになりましたよ、僕は。
で、そんな五感ですよ。
そんな五感ですけども。はい。表紙が、玉木先輩ですね。富藤さん大好き、玉木先輩がこう、目をキラキラ輝かせて歌ってるとか、ことで。
うん。いいね。
五感ですけど、まさに玉木先輩回だったっていうね。玉木先輩、まみれてる感でございますけれども。
うん、まあ、一巻では、一巻じゃない、出だしでは。
そうですね。
リンダリンダ歌ってく
れた。リンダは、どっちが。
なんでリンダリンダ、なんでリンダリンダかわからんけど、
はい。
でもなぜかこう、発作的にリンダリンダっていうのは、なんか、理解できなくもないっていうところだよね。リンダリンダってそういう曲かもしれない。なんか、ブルーハーツでそういう感じはあるよね。
なるほど。なるほど。なん
か、いきなり歌っちゃうっていう。
ハイローズは違うんですか？
ハイローズは違う。
ああ、やっぱそうなんだね。
だから、リンダリンダがそうだっていう。
うん。トレイントレインもそうなんですかね。
あ、トレイントレインもそうだね。
ああ、もう走りたくなる曲ですからね、あれは。
そうだね、そうだね。
もうね、何もかも忘れて走りたくなるときにあれ歌いそうになるもんね。
なんかこの2曲はなんか、そう、トレイントレインもそうだけど、なんかちょっと違う感はする。なんかこう、アカペラで歌える曲ではあるよね。
なるほど。
てか、まあ、出だしはアカペラだしね。
アカペラやもんね。そうそうそうそう。
リンダリンダって。
そうやな。
うん。
そうなんですよ。いやー。はい。ということで、玉木先輩が主人公の勘でしたけども、出てくる曲が、うん、恋する。これがシシャモ。うん、はいはい、性的カスタマーズの高野菜ライブ演奏曲で、玉木先輩の、親友ですよね。カホちゃん。
うん。うん、
これが、まあ、昔一緒にバンドを組んでた人物で、うん、この子もバンド演奏曲でもあったと。
うん、
で、次の、この曲知らなかったんですよ。気分上々でいいんですかね。
だと思うよ。なんか、あ、そうそう、気分上々ってやつだね。
あれか。あ、わかった。ミヒマル GT ですね。
あ、そうそうそうそう、そう。
はい。性的カスタマーズの高野菜ライブ演奏曲。うんうん、で、ここからの残り3曲が富藤さんが涙して読んだという。
あ、そうだよね。
流れで言えば。
いやー。もう、 怒涛のごとく銀南ボーイズ出してくるよね。
ですよね。好きなんでしょうね、この桑原さんが。
いや、銀南ボーイズと、サンボマスター。だから、この、先輩というか、この音楽の影響を受けた。
はい、はい。
人が好きだったのがサンボと銀南っていう。
っていうことでしょうね。夢で会えたら、これ銀南ボーイズ。玉木がカラオケにて歌唱。うん、輝き出して走ってくサンボマスター。玉木がスマートフォンで再生、うん。これタイトルだけだったんですけど、タイトルがなくて、うん、音楽自体はかかってないように見せて、うまいことこれがまた、ポイントになってて、マッチしてるんですよね、すごく。
うん、
これぜひ読んでいただきたいなと思ったんですけども、
ね。いや、もうね、最高よね。
ね。
この、イヤホンつけてからの、この、
そうそうそう、流れ。だね。流れが美しいよな、ある種。
うん。うん、
で、エンジェルベイビー、銀南ボーイズ、性的カスタマーズの高野菜ライブ演奏曲、歌詞が泣けますね。
泣けますよ。
非常に、こう、歌詞の振りというか、このストーリーとすごく歌詞が相まって、うわーっていう感情を生み出すように、うん、ちゃんと、エモっていう一言でしたけど、僕はここは。
かっこいいんだよ。
よかったですね。
うん。
そうですよ。まあでも、この玉木先輩の過去はどうでしたか？
よー、そうだね。銀南ボーイズが好きなんだな。でも、この子にそんな過去があったっていう。で、そこがまた、このことの絡みがその後も続いていきそうがあって、なんか気になるよね。
カホちゃん。いいですよね。カホちゃん。カホちゃんがどう絡んでくるのかっていうのも、うん、なんか展開がまたあるのかなというのをちょっと残してて、意外とこの漫画って、前回も言いましたけど、みんなが主要キャラみたいなところがある群像劇なんで。
そうそう、過去だけで、ね、終わるんじゃなくて。
ちゃんと絡んでくるっていう、ところがあって、その辺が丁寧だなっていつも思ってるんで。うん、
だから、ね、ふっとしたところで、これずっとこの回、この巻だったっけ？この巻じゃないか、別の巻か、ね、最後の方で、
ちょ、
コンビニで、そうそう。しっかりその辺がずっと出てきてるっていうのが、
うん。
ずっとこう、フォローしてていいなって。
いいですよね。
うん。
そうですよ。で、この高野菜の、その、トリオ、玉木先輩の性的カスタマーズが、務めるのを、ハトッチが、客席の方から見てて、胸打たれるんですよね。
うん。
ある種、射抜かれるというか、
うん。
私もこうなりたいっていう、これ大事ですよ、すごく。うん。ハトッチの中での一つの大きな目標っていうのが明確になってくるっていうところの回で、すごく玉木先輩の影響を受けていくっていうんですけど、うん、この感はまあ、いいよね、すごくね。
いい。
わかるわ。
すごい、銀南ボーイズの曲って、やっぱり美しいんだなって改めて思った
歌詞がな、エンジェルベイビーの歌詞がまたこのすごくいいじゃない、
うん、こうやって一コマ一コマで、
うん、
見ていくと本当に、うん、やっぱミネタの曲は美しいなって
僕もラジオからロックを聞いてましたから、なんかね、グッとくるものがあるんですけど。
うん。思うよね。
思う。そうですよ、ね。やっぱラジオからっていうところがね、そうだよねって。うん、まあ僕は AM ラジオでしたけど。
802じゃなくてね。
ええー。
802も結構、
でしたけど、まあ、802も聞けたんですけどね、僕、その頃。
でもね、802は802でいいんすよ。
そうだよ、知ってるよ。ヒロティーの時が好きなだけで、あれですよ、ヒロティーが嫌いなだけですからね、僕は。
そうね、ヒロティーズモーニングジャムだったっけ、で、よかったっけ、ずっと朝やってたやつって。
ちょっと覚えてないな。ヒロティーズ好きでしたよ。
そうそうそう、よう聞いとったからね、私も。
ランキングとかもずっと聞いてたよ、802で。
ちょっと私、ヒロティーの声をずっと真似しすぎて、声が低くなったんですよ。
初めて知った。そうなの？
大学入ってね。
はい。
まあ、私の地元は、ラジオなんてね、キス FM ぐらいしか入らなかった。キス M とか、NHK FM とかしか入らなかったんで。それが、京都に行ったらね、いろんな曲入るわけですよ。
入るわけですな。うんうんうん、
で、シャレオスな802から朝聞こえてくるのがヒロティの、うんうん、めっちゃ渋い声なんですよ。いやーとか
って。渋い声やったよね。
今日のゲストは、とかって言って、聞こえるわけじゃないですか。
あのね。
かっけーと思って。
今わかりましたわ。ヒロコの声はね、ちょっと軽いんですよ。
うん、そうやね。
うん。この人はすごく特徴がある人だなと思うねんけど、軽い上に喋りが軽いから、軽いって思って、うんうん、それを毎日聞くのが苦痛やったんです、すごく。
そう
としてながら、強制的に聞かせられてたから。うん。
うん、そうそう。ヒロティさんは声が渋いんだよ。
渋いね。
それとね、
聞いた時は二度見しましたけどね。うん、
その曲、それと、あと、あれ、うん、京都の FM 曲。
うん。
うん、あ、なんつったっけ、あそこの、DJ の男性の方もめっちゃ声が渋くて。真似したんすよ。
おー。富蔵さんは真似をしたがる人ですね。宮台真司の真似もしてたんでしょ？
ああ、まあ、してましたけど。
ねえ。
宮台真司の真似をしすぎて、早口になったんですけど、
ね。なったんですよね。それは聞いた。
そう。で、ヒロティとかの声を真似して、声が低くなる。
笑うときは宮台真司入るもんね、ちょっとね。
笑う真似はしたことないんですけど、それはもう無意識ですよ。
ね、怖いですね、無意識って。
怖いです。はい。
ヒヒヒって笑うときがありますからね。
それはちょっと。あ、まあ、よく、いや、もうよく、あ、なんかわかる気がした。なんか、よくないね。
クッククッとか、ヒヒヒとか言わない方しますからね、あの人。
はい。
はい。ということです。そうですね。五感はあと何かありますか？
いや、五感はもう、なんかね、その、文化祭後の、
はい。
なんかこう、気が抜けてる感じっていうの
が。そうですね。
なんか、もう、ここ最高潮だったから、読んでる読者としても、うん、ここでもう、マックスまで上がってからのスポンって感じは。
ありますよね。空気感としてはちょっと抜ける感じで。
うん。うん、
まあ、ここで鶴先輩がいよいよ出てくるわけなんですけども。
そうやね。
そうなんですよ。副部長に、鶴ちゃんと、さんちゃんとっていう風に玉木先輩がお願いするっていう。
うん。
そうなんですよ。で、部長は、神谷勝志子になるわけですけども、ちょっと軽いんですよね、この子もね。
彼を見てるとね、みこしは軽くてなんとかっていうのを思い出しますね。
なるほど。
多分この、鶴さんの、
はい。
感じ方もそれやと思うんですよ。みこしは軽くてなんとか
ってやつ。みこしは軽くてなんとかってやつですね。
うん。まさにこれじゃないですか。
さんちゃん被害者ですからね、これ。状況的にこれからの展開って。
大体その、みこしがひっくり返らないように見てる人ってのが一番苦労人なんですよね。
しんどいですからね。そうなんですよ。うん、双子の妹っていうね。
ねえ。
かずしくんの妹なんですけど、さんちゃん。結構人気なんですよね、この漫画では。
いいキャラですね。
いいキャラですね。
うん。
そうなんですよ。で、六巻。
うん。
で、ロッカーはね、曲的にちょっと引っ張り出したのは、アンディ・モリの、これは16なのかな、読み方。16
なのかな。それでいいと思います。
16でいいんでしょうね。誕生日会の会にハトッチが独唱っていう展開がありまして。
この曲はね、はい、最初に出たエブリシンズギターと違って、
うん、
だいぶ、なんていうか、テンポがゆっくりした
曲。ああ、なるほど。そうなんだ。
なんですよ。なんか、ミニアルバムだったっけな、に入ってたやつかな。なんですけど。
すっごくハトッチのこの歌い出しの笑顔が僕ね、好きで。
いいよね。
あ、いい顔してるよ。めちゃくちゃいい顔してる。
もう、浮かれてる感じ。
浮かれてる感じ。すごく嬉しかったっていう。
いい感じ浮かれて
る。程よく出来上がってる顔ですよ。
そうやね。
そうなんですよ。これがすごく良かったなと思ったのと、まあ、ももちゃんですよね。やっぱりここは。ピックアップしとかないとダメなの、うん。ちょっとももちゃんの友達関係の話が、これに大きく絡んできてるところがあって、まあ、高みが悪いんですけど、うん、富蔵さんの好きなあやめちゃんと、うん、いわゆる高見くん関係でちょっと揉めた女の子が実は友達にいてっていうももちゃんの、これは前半の方で1から4までの中でちょっとあるエピソードなんですけど、このことのちょっと関係性の中でももちゃんがちょっとへこむっていう展開があって、うん、
なんかね、一度なんかこう潰れた友達の関係はなかなかねという、
難しいよね、親友だったほど難しいかなっていう中で、うん、
なんか、それでさ、この、いろいろと、ごたごたってした、そのきっかけのことを、なんか、遠くに行っちゃった感じがあるよね。
あるよね。
仲良くしてるっていうのを見ると。
うん、そうそう。
うん。それはもう見たくないっていう。
うん。正直な気持ちとしては正解かなとも思うし、
うん、
あるよな、こういうことっていうのは、特にバンドってやっぱ密接に絡んでいくところってあると思うんで、
うん、
うん、そうなるよなって、うん、いわゆる高見の元カノがもともとももちゃんがいたバンドのメンバーの中にいて、ほんでそこであやめが、うん、高見と付き合うことになって、いわゆる略奪愛されてごちゃごちゃしてた中、うん、あやめとバンドを組むっていうことになって、ももちゃんがバンドを組むっていうことになって、友達関係がさらに悪化してしまうという展開なんですけどね、
うん、
ここは、
うん、
ほんでそれがハトチの誕生日会とちょっと重なってっていうところで、
うん、
ね、そうなんですよ。いやー、まあでも、ヤガちゃんのアップデート、堀井の倉さん、ヤガちゃんのセンスが光った、ちょっとエピソードもあったり。
このアップデート、堀井のサングラスは、
はい、
まだまだ出てくるからね。これ、アップデート、堀井にとってのサングラスってのは、彼のアイデンティティなんだろうなって思うんだから
。アイデンティティでしょうね。アイデンティティなんでしょう。
サングラス本体ってやつですね。
そうでしょう、そうでしょう。きっとそうですよ。
うん。
我々がメガネが本体なのと一緒ですよ。
いや、ほんとね。
ねえ。なかったら何もできないですからね。
そうだよ。
ほんまね、ほんま、どんな災害が来てもメガネだけは失ってはいけないなと思ってるからね。
そう、手元に置いてるからね。
ねえ、そうですよ。とね、そうです。そう。ほんで、六巻は、部活の話が多いんですよね。曲の話よりも部活の話が多くって。
うん。
で、カズシの提案でパート練習をやらないかという話になるっていう。
うん。
ここで活躍するのがまず四スですよ。
四スだよ。
四ス。みんなが忘れてたはずの四スがですね、唇をプルプルさせるのが得意っていう。
ヨンスは果たして歌が上手いのかという。
あ、そこ大事なところでしたね。
なんか、
そうと好きなんですよね。
どうなんだろうね、という。
どんな声しとんねやろな、こいつも。
謎ですよね。
そういや謎キャラやわな。
うん。
ここでルリ帝国のルリちゃんが壊れるっていう。
うん。
面
白かったん。面白かったというかね。
はい。
なんか中島ローにもそんな話があったんですけどね。唇をなんかムーンってやるっていう。
うんうんうん。
なんかね、唇をブルブルってやるってのは、ほんと面白いんだと思う。なんか、そういえばブーってやるやつ、なんか、小学校の時のやつ、ようやっとったしな。
ありましたね、そういうことも。うん、
やつですね。
やってました、やってました、うん。覚えがあります。そうです
ね。楽しい、楽しい。
そう。で、まあ、いろいろとパート練習は、ベースのパート、ボーカルのパート、ギターのパート、うん、で、ドラムのパートで、ドラムパートが揉めるっていうね。
うん。
ええ。
ドラムの、ドラマって、
来るんですよね。
喧嘩してそうなイメージか、イメージが勝手にある。
そうっすか。
硬派、硬派、ド
ラマ。硬派といえば硬派かな。
うん。無口。
無口、そう、無口なイメージあるよね。
言葉で、
わかる。
言葉が。
そう、先輩がちょっと遊んだところに、遠野くんが怒ってしまうっていう展開があって。
保育だからね、彼は。
そうそう、彼はね、
うん。
で、パート練習がどんどん崩壊していくっていう。これが実は鶴先輩の策略であったということに、りんちゃんが気づくっていう展開があるんですけども。
でもね、パート練習って難しいんよね。
そうね。
パート練習か。どうなんでしょうね、私。は、音楽をやったことがない。
はい。
まあ、部活でね、ないんで。
うん、う
ん。あ、なんですけど、私はバレー部をしたんですけどね。
はい。
バレー部のパート練習って、まあ、同じ、
うん、
こう、
ポジションで。
ところのっていう感じなんですけど、
うん、うん、
うん。同じ、こう、パートが集まっても、果たしてこれが、効率がいいのだろうかっていう練習をしとったなって今ふと思ったんですけど、
ね。なるほどね。
うん。
音楽ってでもそのそれぞれの趣味が出るから余計なんじゃないかなという気がしますけどね。
なんかね、こう。
こう、ほら、吹奏楽とはちょっと違うじゃないですか。ユーフォニアムはパート練習結構してるシーンがいっぱいあったけど、響けユーフォニアムは。
うん、
やっぱり、軽音部は違うかなという感じはしましたね。
個々のっていうところあるよね。うん、
やっぱ、それぞれがちょっと変に尖ってるところを持ってるコーラが集まりではあるし。
まあ結局はこの、バンド単位なわけで、
うん。そうそうそう。
こう、吹奏楽部みたいな全体でこう、
やるわけじゃない
から。やるわけじゃないから。で、その色が違うから。
そうそうそう。
こういう風に弾きたいっていうのと、こういう風に弾きたいっていうのは、果たして合うんだろうかっていう。
いうね。それはあると思うんですよ、やっぱり。
それを思うと、よくそれのなんかそのゴンゲみたいな、ボーカルがちゃんとまとまってるなって思うよね。ボーカルなんていっちゃんちゃうもんやん。
そうやな。そうやな。
でもそれって、
英語多いんじゃないですか。
このだいぶ先で、
はい。
アメリカンイディオット歌う、なんか、SF パンクみたいな。が、歌下手くそっていう、
確かに。
歌下手くそっていう話をするところで、
はいはいはい。
ハトちゃんは基礎がしっかりしてるって話をするじゃないですか。
しますね。
まあそこ、この基礎って、でも、そういうところから言うと、やっぱり大事なんだろうね。うん、ボーカルでも、この声の出し方って、なんかよくこう、腹から力を入れて、
そうですね。
重心を下げて歌う。
そうそうそう。どっしりと、こう、お腹に力を入れてって言われたことがありますね。
あれ、なんとかコンクール、合唱コンクールとかでも、
ね、
なんか、そんなこと聞いたなって今思い出したけど、
なるほど。
なんかお腹に手を当ててみたいな。
うん、
そういうのが基礎があるからこそっていうのは、大きな団体じゃないバンドでもやっぱり大事なんだろうかね。うん、
だからね、全然別作品なんですけど、
うん、
やっぱりね、ボッチザロックってその辺の歌い方もよくできてたなと僕は思ってますね。 ちなちゃんは歌い慣れてる子なんで、はっきりした声なんですよ。ぼっちちゃんは歌い慣れてない声なんで、うんうん、透明感のある声や、それが逆になってたっていうところが、よかったなと思って、アルバム聴いたときに、ああ、なるほど、こうなるのかと思って、ちょっと聞きましたね。その中間がりょう先輩やったんだけど、
ハリガール。
そうそう。
声が前に出る。
ハリガールから前にガーンって突き抜ける声なんで、あれがかっこいいんですよね、北ちゃんは。
うん。
そうそうそう。まあでも、ボーカル面は英語ですから、この子らは。
結果、
かけフライ僕とのあいつはいなかったですけど。
そっか、かけフライね。
ええ。
うんうん。
ですよ。そう。まあでも、6巻はこんな感じでございますでしょうか。
うん。
うん。でもそうね、カホが弾き語りで出てくるとか、ありましたね。
うん。
あとっちね、やっぱここでも弾き語りの声を聞いて、カホが目を輝かせるんですよね。あとっちの声を聞いて。
うん。
だから前回散々言いましたけど、あとっちの声ってほんとね、どんな声なのかなっていうのはちょっと思う。テトラ聞きましたよ。
あ、テトラ聞きましたか。
聞きました。よかったですね。
よかったですか。
うん。あ、なるほどと思いました。
うん。
うん。あれ、ああ、この子はいいなと思って、うん。
そうなんですよ。テトラを感じるんです。
なんか、あ、こういう感じねって。もっと低いかなと思ったけどね。まだ高いような気がしたんですけどね。
そうなんですよね。だからもうちょいそうなんだな。
低い。力強いというか、低いんだろうなと思いました。
もっと、なんか、ハスキーな感じで。
うん、ハスキーな感じも入ってるのかなとかと思って。はい。そうです。前回オフの時にちょっとテトラっていうバンドがどうのこうのとかっていう話になったんで、ちょっと聞いて、僕が YouTube で聞いてみたんですけど。
あ、そうそうそう。私の最近好きなガールズバンドです。
ね、ですよね、うん。そうです。はい。ということで、暗躍するツル先輩、どうなっちゃうの？軽音ボアっていう展開の中、ハロウィンライブが始まっていくという、ハロウィンライブのイベントが軽音部であるから、パート練習をしたわけですけども、
うん、
6巻の終わりは、ハロウィンライブだけに仮装して OK っていう、学校の規則ではグレーだけども、一応まあ仮装でもしてみようかみたいな話になるわけなんですが、ユンスの仮装ですよ。
うん。
これ、7巻に続くっていう、ここが引きみたいな感じだったんですけど。
いや、もうね。
はい。
ま、つまんねえよな。そういうことやる。なんかこういうノリを高校生しそうだよな。
そうよね。高校生っぽいよね。これね。昔のゲームの初期アバターの仮装っていう。
うわぁ、ね。不満ね。引くわーっていう。
ね。
わかる人しかわからないし、わかったとしたとてっていう。
ずいぶん。ハトッチはわかったっていうね。
わかるんかいっていうやつ。あ、それとね。はい、全然あれなんですけども、私がね、ふとなんかね、思ったんですけどね、
はい、
この6巻の後ろの方でもなんですけど、はい、たまにハトってもこんな顔で、出してますけど、
はい、
高見くんの、
はい、
いっちゃん最後の番外の最後の方で、なんかアホみたいな顔したやつあるでしょ？
ありましたね。
これを見るたんびに、なんかチルチャック思い出すんですよ。
あ、似てるよな、こいつ。
そう。顔のなんか、系統が似てるなって。
誰かに似てるってずっと思ってるよ。チルチャックや。
そう。
ああ、そうなの。
おもろいなーって。
確かに。確かに、確かに。
似てるでしょ、これ。
ライオスとかが、想像するチルチャックの顔って、
そうそうそう
こう、変顔。
そうそうそう。そうそう、そう変顔、変顔。変顔のチルチャック。
ちょっとアホなんよな。
そうそうそう、アホね。
あれ、漫画、ダンジョン飯に関しては、モンスターしか興味がないから、人は見えてるっていう考え方やからな。ひどいよな。 には興味がないから、ああいうふうに見えてるって、普段ない様子はっていう。ひどいな
ひどい。ひどいよね。
はい、そうです。フライデーナイツです。曲やります。聴いてくださいって、4数、熱いんだと思いますよ、歌は。
熱いんでしょうかね。
やっぱり、楽器、こんだけ言うんですよ。
うん。
やっぱり。ねえ、そうですよ。
いや、そんなにって。でも、田口くんが褒めてるから。
褒めてますよね、田口くん。
意外と、あの、出てきた出だしと比べて、
うん。
なんか、ちょっとなんかなってきてるん、ちゃんとなってきてるんかもしれないね。
うんうんうんうん。まあ、ちなみに、ロッカンで、フォレストチアガールっていうのが、これが、ハロウィンライブの最初のバンドで、サンちゃんが、キーボードで参加してるバンドなんですけども、ここに出てきたのは、ブルーバード、生き物係、
うん。
あなたの恋人になりたい、
うん。
超救命、これ僕知らないっすね。で、ブルーベリーナイツ、マカロニ鉛筆。802アーティストですよ。うん、オンリーワンダー、フレデリック、フレデリックね。なるほど、と思いました。しうん、で、4数。
なんだろうね。
なんだろう。感じですよね。
おしゃれな感じ、
うん、感じ。だから、そっち系が好きなのかなっていう感じがちょっと、この辺も出てきてるんだけど。で、4数が、4数のバンド、フライデーナイツが、これ、ヤングスキニーって僕知らないっすわ。
私もね、ヤングスキニーは聞いたことないんですね。
死ぬまでに俺がやりたいことっていう曲と、狂乱ヘイキッズ。これがオーラルシガレッツですね。
うん。
なるほど、なるほど、と思って。こっち、この系が好きなんだなっていうのがちょっと伝わってきて。
うん。
ちゃんと曲で個性が出てるよねっていう感じもいいなと思ってるんですけど。
うん、うん。
はい。よし。一応、まあ、あれですよ。ほんで、トゲトゲピーナッツ。
うん。
うん。この子は SSW でいいんですかね。これ様って僕これ知らないんですけど。
トゲトゲピーナッツって、どこで歌ってる曲が出てるんかな。
ね。あんまり出てこなかったと思うんですよ。
うん。
漫画では。クキフライの方が上やったんで。可愛い女の子4人組ですよ。
うん、なんか、歌ってる曲はなんか。
うん。なんかあって、セットリストが、8巻の66ページに載ってます。
セットリストがそうかあるのか。
あるです。
そうかそうか。
そうなんです。71番のちょっと手前にセットリストが載ってるんで、もうそこで見てもらいたいんですけども。
うん。
はい。
うん、うん、うん。
SSW、これさは、小さな恋の歌、モンゴル、これ800でよかったんだっけ、
うん、モンゴル800。
モンゴル800。なんか懐かしかったわ。スコア、バンドスコアとか置いてたんで、よう並べてした。モンゴルは。
私はね、めちゃめちゃ流行りましたね。
今流行ってました？
モンパチはね、もうちょ、学祭とかで歌ってる人がいたし。
富蔵さん世代よな。
そうですね。ただ、モンパチの曲ってめっちゃ難しいですよ。で、てとか出て出しがなんか。
うんうんうん。よく売れてましたよ、バンドスコア。
なんか、弾きたくなる、歌いたくなる、バンドでしたくなる曲っていう感じなんじゃないですかね。
なるほどね。
うん。なんか、受けがいい感じはあったと思うね、当時は。
なるほど。
まあ今はね、もう、なんか、中年太りのおっちゃんですけど。
で、まあ、あれですよ。7巻序盤の主役、カキフライエフェクト。
カキフライエフェクト。
カキフライエフェクト良かったですね。俺たちのパンクの国王っていうね、このパンクなんですよ。
なんかね、 これ、声が出てないのか何言ってるのかわからないんだろうけど、この曲がなんかずっと、わーってなってるじゃないですか。
うん、わーってなって、ボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンっていう。
もう、ただひたすらなんか、これ英語詞やし。
英語詞ですね、グリーンデイですから。
なんか、シャウトをしてる気分になってるんで。
そうですね。
なんか、英語詞ってそういうとこあるからね。
そうですね。だからこそ空耳アワーに取り上げられてたわけで。
うん。私が20代入った頃って、スカパンが流行ってたんですよ。
はい、ああ。
で、スカパンって、英語詞、全編英語詞で歌うのが基本みたいな感じ。
うんうんうんうん。
で、当時、スカパンの、編成をしてるバンドやったら、
うん。
何でも受けるっていう時代だったんですよ。
うんうんうんうん。
で、その時に、なんかちょっと聞いたのが、歌詞を一切覚えてないっていう。
ね。
もう、ただ、英語の翻訳できる人に、とりあえず曲作ってもらってるっていう。あ、曲ってか、詞をね、作ってもらってるっていう。
うん。
だ何言ってるかわからんか覚えてこない。レコーディングになったら、あいつら曲覚えてこなかったとかっつって。
ね。
で、ずっとなんかその適当に、なんかワンワンワン言うただけみたいな。
うん。ほったほった。ほったよ。
っていう。だそういう。
一番、文句が多かったんですよ。
うん。
うちのイベントにも出ていただいたことがありましてですね、僕が参加してたイベントにも。
スカパンバンド
みたいな感じの曲をやってるコーラがいたんですよ。
うん。
ほんで、歌詞カード持って歌ってたんですよ、一生懸命。
いやー。
一応覚えてないもんだから、一応歌ったなあかん思ったんでしょうね。
だってさ、英語だぜ。
言ってましたけどね。
とりあえず、私も、アメリカンイディオットじゃないけど、
はい、
グリーンデーってバスケットケースってあるじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
最初だけしか覚えてないっていうね。
覚えてないっていう。
どうよ、はずさん、ウェン。
あちこちから何言ってるのかわかんないっていう声が上がってるからダメじゃんと思いながら。見てましたね。
そう。雰囲気で歌ってるっていう。
そう。ちゃんと。
こいつもバカなんだと思うんだよな。
漫画上では描かれてないですけど、2曲目はそのバスケットケースなんですよね。
そうか、バスケットケースやってんだ。いや、もうめっちゃなんか。めっちゃあれやん。
好
きやん。
わかってんねやんっていう。
うん。でも、アメリカンイディオットが先に来たっていうのが勢いがある曲が好きなんやろうなっていう。
っていう感じ。やっぱパンクだからじゃないですか、そこは。うん、そうですよ。ここでトモ君の真面目な性格がよく出てるっていうね。
うん。
めっちゃ考え込むっていう。
いや、そうだよね。そういうのって本当に、そういうことよね。なんか、ギャーってやってるように見えて、ただ、あれとかもそうじゃないですか。世紀末とかだって、ふざけてるけど、めっちゃうまいってやつじゃないですか。
そうですね。そうですね。
あれが、下手、ただただ鳴らすだけになったら、
うん、
なんかすごい調和が取れなくなって、
うん、
やべえってなるんやろね。
ね。そうですよ。まあ、そんな、カキフライエフェクトを歌ってる間に、ハートブレイクはですよ。ももちゃん率いるハートブレイクは、仮装にももちゃんが気合を入れて、これ来てって言うと持ってきて、僕、ハトチハート射抜かれましたからね、これ。
あ、そうなのね。
かわいいと思いましたからね、これ来たとき。
うん。
似合いすぎやんと思って。
まあ。
岩飛びペンギン。
うん。
これも嫌い子二人いますからね、ハートブレイクは。藤井あやめと、ハトの千尋という、うん、お互いギターっていうところで。
そこはもう、そうやると決めたら、やる。
まあ、ももちゃん、マーテンゴリラでしたけども。
なんか、ちゃんとやるところがいいよね。
偉いですよね。真面目なんですよ。 やっぱり。
そう。あの、変に恥ずかしがって、なんか、ちょっとなんか嫌だ嫌だって言うんじゃなくて、やると決めたらやる。
やると決めたらやるって、この頃は真面目なんですよ、どっか。
そう、真面目よね。
まあ、りんちゃんは、祈りなんですけどね。
うん。
ええ。大穴ムチヘビってわかんねえよと思いましたけど。
あの、全部わかんないから。あ、マウンテンゴリラぐらいだね。マウンテンゴリラわかる。
岩飛びペンギンはわかりましたよ、僕。
岩飛びってのはわかんない。
ペンギンなのからな。
わかんない。コーティペンギンとかじゃない。
そうですね。ダーウィンが来た見ましょう、ダーウィンが来た。
ダーウィンね。確かに。
マッパーって言わないとダメになりますけどね、あれ見たら。
そうなんです。
ヒゲじいが出てきて、ちょっと待ったって言うんですよ。
そう。あ、そうなのね。
そうなの。
NHK だったよね。
NHK です、ダーウィンが来た。そうええー、そうです。お子ちゃま番組やけど。
あ、そうなんだ。
そうやね。どっちか言うと。
うん。
家族で見れるよっていう番組になってます、ちゃんと。
お
ぉ。で、藤井あやめがカラカル。
うん、
これアフリカにいそうな、なんか生物なんですけど、これよくわからないですね。半時計とかわかってもなぁと思って。
うん。
でもこれもちょっと照れてるところが可愛かったですね。
うん。
うん。
可愛いよ。
ちなみにこの状況でハートブレイクはプロトコルと勝負をすることになってるんですよ。富藤さんなんと。
うん。
どっちが演奏が良かったかって審査員3名を、三名厳選した審査員による、審査を行うというのが裏で実は同時進行してまして、
うん、
ね。こういう形で玉木先輩は絡んでくるんですよね。審査員として玉木先輩絡んでくるっていう展開があるんですけども、うん、とりあえずハートブレイク、演奏、どうでしょう。メインでしたけども、7巻の。
いや、最初出た時、これ。
はい。
マウンテンゴリラだけ頭、フルフェイスなんよな。
フルフェイスでしたね。こだわりでしょうね。
それは、無理だろうって思ったら、やっぱ無理やったんよ。
脱ぎますからね。
さすがにね、あれだよ、なんだ、マンウィズだって、ライブでは、あれ、被り物、脱いでるからね。無理だからね。
無理ですね。
うん。
やっぱり脱ぐんですね。あの人たちもか、あの人たちかって。
見えない。
なるほどな。
声出ない。
なるほどな。
うん。
そうやな。でも、ももちゃんまあドラムやから。
まあまあ。そう。いや、ね、かっこいいよね。
いや、かっこいいよね。
スターバシスターかっこいいんだよね。
スターバシスター覚悟を決めろ。一曲目がまずこれでした。はい、
うん。
うん。
かっこいいんだよね、出だし。これで。
この子らが好きそうと思った曲、うん、4曲ここから並ぶんですけど。
まあ、うん、厳選した。
そうですよね、厳選した曲ですよね。これ、個性ちゃんと出れるなと僕思いました。
うん。
うん。
そう。誰が、どの曲を好きなんだって。
うん。一曲目は、ももちゃん選曲でサバシスター覚悟を決めろ。二曲目が、あやめが選ぶんですよね。
うん。
エルレガーデン、ジターバグ。
で、
三曲目、あ、ここでと思いました、僕はね。この頃はいつも歌うやろうと思ってたんで、カトッチが選んだイギーポップファンクラブ、ナンバーガールですね。ナンバーガール来ましたよね。うん。
ナンバーガールなんだよね。
ナンバーガールってちょっと、
ね、どっちかっていうとなんか座禅ボーイズっていう感じではあるけども、でも昔から好きな曲はナンバーガール
っていう。うん、ナンバーガールが歌いたかったっていうことだろうなと思って。
うん。
で、リンちゃんが最後の曲に選んだのが、先行少女東京事変。
東京事変か。
ねえ。あ、東京事変かって連載の時も思いました、僕。
東京事変なんだ。
うん。そうなんですよ。
りんちゃん、東京事変。ちょっと最初の方の なんか、自己紹介ぶり。
はいはいはい。
僕が出てたかどうかはちょっと。
バーがついて、運がついて、プーがつくバンドの名前書いてましたからね。
ああ、そうなんだ。あ、でも一応なんか、その辺の、メディアところを咲いてる感じが。
知ってるって感じですよ。うん、そうですよ。
バーがつくバンド？
バーがつくバンドですね。バーがついて、運がついて、プーがつくバンドですね。
バンドアパート？
もうね、チキンがつくんですよ。
あー、なるほどね。
そうです。バーがついてチキンがつくバンドです。バンプオブチキンが好きって書いてましたね。
割と、なんていうか、ちゃんと押さえてる感じ。メジャーを押さえてる
感じ。そうですよね。そうです。まあ、ハトッチのこのかまさせていただきますから始まる。
うん。ね、
イギーポップファンクラブ。ギターソロのところでハトッチ転ぶっていうね。
うん。
一生懸命弾いてるから、自分が崩れてることに気がついてなかったっていう。これ弾いてる姿自体も可愛いと思って。可愛いしかないですよね、僕この人。
こけるかどうかは別にして。
はい。
寝転んでギターを弾くのって好きなんですよ。
富蔵さんが。
あ、パンクバンドとかでもたまに寝転んで、ぐわーって。
弾く人いますね。
うん。あれってでも、よくよく考えれば、どこにも力が入らんから難しいかなって。
そうですね。
足で、なんかこう、踏ん張れんもんね。
踏ん張れないですね。
そら難しいかって。
うん。だから、ミョーンミョーンって音がするんですよね、ずーっと。ここはやめたわ。
そう、力が入らんから、ミョーン
ミョーンミョーン。
でも、
必死で吹くっていう。
よくあるパンクバンド的な音を途中から鳴らせる。
そうそうそうそう。ギャワン、チャカチャカみたいな。そうですよ。だからこそ、柿村エフェクトのボーカルは、こいつ本物のパンクスなのかって。
うん、
そういうことじゃないやろってちょっと思うんですけど。
うん、
でもそうかな。
あれですよ。歯でギターが弾くとかそういうのが好きなんですよ。
そういうのが好きなパターンでしょうね。うん、そうですよ。そうそう。ちゃんとね、あやめがフォローを入れてるんですよね。ギターで。
うん。うん、ね、だから無茶苦茶する、ボーカルギターとかの横にはちゃんとしたギターがやっぱいるよね。
ね、それは必要ということですよね。
これで言ってるように、メロディーをこう、支えてるっていう。
そうそうそう。
ベースとか、ちゃんとしたギター。
そうそうそう。そう
そう。そういうところ。そういうところ。
軽音もそうじゃないですか。放課後ティータイムも。
そうね。
うん、どっちかっつうと。
あと、まあ、どうでもいいけど、この、向井修徳の真似して、福岡市博多区からって、福岡市博多区って絶妙なんやなって今思ったよ。
福岡市博多区っていいよね。
大阪市行くのから来ましたとかでは、
うん、な
るよね。
なるよね。
地元やっていうのもあるけど、でも、なんか、福岡から来たんやって思ったもん。
そうそうそう。福岡市博多区から参りました。ナンバーガールですっていう、このね。
あ、そっか。ナンバーガールは福岡に住んでんだって。修徳はそうなんだって。
そうですよ。ハトッチが真似しようと思って、大阪市まで言うんですけど、いや、なんでもないですって言うんだよね。
そう、よく考えたらみんな住んでるところ一緒だからね。
そうそうそうそう。大体変わらないから。
中央区から来ました。だからって。それ、あれじゃん、喉自慢でやるやつやんと思って。
そうやね。そうやね。そうやね。今、喉自慢バンドじゃないね。カラオケやねんで。
大阪市、なんとか、なんとか、みたいな人ね。
そうそうそうそう。
歌いますって。
今まではバックバンドがこう弾いてくれてたんやけど、今もカラオケ状態みたいな、あれ。
カラオケですか。
カラオケですよ。うん。
もうじゃあ、やるのは金鳴らす人だけおるって感じ。
そうそうそう。それもどうも地元の人になってしまって、専門家の方じゃなくなったみたいで。
ヒゲ生やしてたおじちゃんじゃなくて。
おじちゃんじゃないねん、もう。
あらまあ。
そうやね。だいぶ番組編成が変わってしまったみたいで、最初はブーブー言われてたんやけど、やっぱマニアな人は引き続き見てるみたいやな。あの番組は。
マニアな人ね。
マニアな人は。僕はどっちか言ったら素人名人会派なんでね。
ああ。見たことないけど。
見たことない？素人名人会。
NHK？
いやいや、ユンチャンネルで浜村先生が。
ああ、知らんわ。
知らん？昔やっとって。素人がやな。歌だけじゃないね。うん、いろんな名人芸を見せてくれんね。
隠し芸的なやつ
的な感じ、どっちかっつうと。 あの番組面白かったんで。
で、浜村さんがそれを。
そうそうそう。あの、審査員おったと思うわ、確か。
ああ、別で。
やっぱ、吉本陰のお笑いの人らで。
木田先生ではなくて。
あ、木田先生おったと思う。
おりがちよね。
うん、おりがち、おりがち。
わかる。
まあ、おりがちやで、
割と。上岡龍太郎さんとか。
上岡龍太郎さん。上岡先生はさすがにおらんかったけど、木田先生は多分おったと思うわ。
うん、わ先生、おりがちよね。
ワイワイサタデーとちょっと混じってるかもしれんけどな、わし。ワイワイ、ワイワイ、ワイワイ、すごい、ワイワイしか言うてへん、この歌とか思うんだけど。好きでしたよ、ワイワイサタデー。
伊田先生の作った何千曲かのどれかで
しょ、それも。ですよ、それ多分そうだと思うんですよ、ええ。キャッチーやからな、伊田先生。
うん。
うん。
しょうもないねんけど、絶対忘れへんっていうね。
絶対忘れへんっていう。そうなんですよ。いやー、まあでもこのハトチのナンバーガール、
うん、
思い出してるところが、もう一枚絵で、額に行って飾りたい。うん、ええー、顔しとるんですよ。
かっこいいね
いい子、かっこいいよ。
うん、かっこいい。
ここで高見くんがちょっと様子がおかしくなるんですよね。
うん、
あれって。
うん、
こいつなんかいろいろあるのっていう。
うん。
で、その後の先行少女で玉木先輩が胸打ち砕かれるんですよね。ガーンって。
いや、でも、ねえ、ま、東京人もそうだけど、
はい、
その、椎名林檎さんの曲ってそうよね。
打たれる人は絶対打たれ、打ち抜かれる曲ですよね。
めっちゃボーカルが前に出るよね。
出るよね。うん。
すごい、歌詞が強い。
うん、強いな。歌詞強いな。うん、クリッチでどつくからな。
そうね。
はい。
あ、すごいなんか、ガツンってくるんやな。やっぱ。
響いたんですよね、玉木先輩の中に。
ああ、そうやね。いいよね。
いい。
ももちゃんもいいよね。
いいよね。ここのももちゃん。ここのももちゃんもいいんですよ。うん。
うん、
そう。だから、玉木先輩がまたバンドが組みたいと思うんですよね。ある人と、うん。ここはまたちょっと泣けるんですけども、非常に。いいな、と思って。うん、
そう。
いいじゃないですか。5巻から実は7巻にブリッジしてくるんですよ。ここで展開が。
そうなんよ、そうなんよ。
ね。そこがものすごくいいよね。
ねえ。
はい。で、プロトコル。
うん。
高見くんの、バンドですけども。はい。ここから高見の過去編が入ってくるわけですが、プロトコルが、クレイジーダンサー。
てかさ、そもそもその前に、これ SE 流してんだよね。
SE、はい、流してますね。
おしゃれすぎるだろ。
おしゃれだね。ちょっと狙いすぎてて、僕鼻につきましたけどね、さすがに。
オアシスだぜ。
ちょっとわかりやすすぎないそれと思ってましたけど。
うん、
ちなみに、ハットブレイクの SE 型全ボーイズだったんですよね。
あ、
そうなんですよ。
いいよね。
いいよね。わかってんなって感じしますよね。
ちゃんと SE 流してたんか、そうか。
流してました。座禅ボーイズ流してます。だから、ここ SE はハトッチが選んだんだと思いましたけど。
いいよね。座禅ボーイズか。
そうです。で、プロトコルそうだし、SE はオアシスのワンダーウォールをかけて。
うん。本当だ、本当だ。ハートブレイクか。
そうなんですよ。
うん。
ハートブレイクだけにね。で、プロトコル、クレイジーダンサー。これ夜の本気ダンスと僕知りません。
なんかね、すごい、はい、アップテンポな曲歌う人ら。
そうですか。
めっちゃ、薄いこと言うけど。
知らない。うん。ほんで、ドラマ、剣、イブ。海と山椒を、米津玄師。
ああ、米津さん。
米津玄師ですね。ほ、うんで、イーヴィルのミセスグリーンアップル。わかりやすいっすよね、この人。
わかりやすい、わかりやすい。おしゃれ。
おしゃれなんですよね、なんかね。
どんな声で歌ってるかが、なんとなくわかっちゃうやつ。
わかっちゃうよね、どっちか言うと。
うん、それって、この、兄貴との。
そこなんですよ。違いなんだ。高見の兄貴っていう存在がここにグッと出てくるんですよね。
うん。
8巻で。 この兄貴がどっちか言ったら、ハトチがタイプだったっていう。ちょっとぶっ壊れた人でもあり、ハトチタイプの歌い手やったと、ギターボーカルだったっていうところで。
うん。
高見くんがそこに実はすごくコンプレックスがあったっていうことを分かってくるっていうところが、ああ、なるほどなぁと思って。
うん。
読んでて思ったところでしたね。
うん。
そうです。で、プロトコルは特に言うことはないですか？
うん、まあ、プロトコルだなぁって。
そうですよね。
うん、なんか、まあ、わかりやすくおしゃれ。
そうですね。今、なんか、人気曲じゃないですか、どれも。
うん、なんか、ちゃんと、受けのいい曲。これ、だから後々の、対決のところでハトちゃんが言ってるけど、盛り上げるっていう場を、うん、あったかくするっていうところには、ちゃんと長けてるっていう。
うん。
一人よがりに好きな曲歌ってるわけじゃなくてっていう、うん、まあ、それも兄貴との差ってのとこだろうけど。
なるほどね。
うん、何をしたらウケるかっていうのをちゃんと分かってやってる。うん、
高見の中で、この、非常に自分のこだわりをグッと出してきたのが米津の多分歌なんだろうなっていうのはちゃんと漫画の中で。
うん。
人の別れっていうところをちゃんと描いてたんで、ああ、なるほどね、とはちょっと思ったんですけども。うん、で、この前半戦、ハロウィンライブの前半戦が終わって、結果ですよね。
うん。
ハートブレイク VS プロトコルはどっちが優秀だったかっていうところで、ここで玉木先輩が、最初プロトコルだったんだけど、ハートブレイクにしたっていう、展開が待ってて。
うん、
まあ、この辺も、すごく玉木先輩の言ってることっていうのは、すごく、わかりやすいっていうか、僕の中ではなるほどなって。
うん、
音楽って、どっちかというと僕はこっちかなというふうに。
うん。
ガツンってくる方がやっぱり大きい。
うん。
うん。ほんで、優劣じゃないって、優劣の別、優劣とは別、そのガツンとくるものっていう、刺さるものっていうのは音楽的な優劣とは別のものかもしれないなと思ったから、プロトコルじゃなくハートブレイクに、最後は選んだっていうところ。うん、
あそこがその、先にこう発表してる、木田くんとの違いっていうところよね。
うん、うん、うん、そうね。
これがこの、木田くんが変えた理由ってのはもっと、この感情的、主観的なもんじゃなくて、
分析して。そうそうそうそう。この一緒に審査員をした木田くんっていう子がハートブレイクに最初してたんだけど、プロトコルに変えるっていう展開になってるんですけども、うん、そうなんだな、
うん。そうね。これが、この、こう直感的に感じたものを書いたけども、
うん、
こうその後こうちょっと冷静になっていろいろ考えてみるとっていうところで書いてるっていう、
うんうんうん、まあ真面目ないよな、
真面目、
真面目ないよな、すごく、
うん、すごいこうちゃんと、うん、
うん、
そうなん、そうなんや、
そうそうそうそう、そうなんだよな。どっちか言うと考え方としてはやっぱり玉木先輩派かなという感じで、僕も刺さる人に刺さるから、だから、うん、だから結局ずっと同じ人の曲聴いてんやろうなっていつも思うんですけど、
うん、
うん、でもまあ、ハトチューは結局のところ負けを認めるんですよね。もう一人の、前の部長さんが選んだのが、あっさりプロトコルっていうもんだから、うん、ハトチー、ハートブレイクを負けるんですよね。
うん、
そうそうそうそう。
うん。なんか、その盛り上がってたっていうとこね。
うん。
盛り上がりよね。
盛り上がりやね。
うん。
そうそうそうそう。
楽しませてたっていうか、そうね。
そうそうそう。
そういうとこやね。
そういうとこやね。
うん。
で、まあ、後半戦が始まっていくわけなんですけども、後半戦第8巻。いよいよですよ。うん、僕たちのリルリル帝国が。
うん。
相対性理論を歌うわけですよ。なるほどと思いました、僕はすんなり。何そうって思ったんで、すっごく歌いそうと思ったんで。
やってそうっていう。
やってそうと思いましたよね。うん。
こういう格好してそうっていう。
そうそうそう。かわいいっ ていう。うん、で、ルリルリ帝国、ルリ先輩を中心に、男3人、ベース、ギター、ドラムと男3人なんですけど、全員が、ルリ先輩に恋心を抱いていまして、
うん、
特にドラムがちょっと変態っていうところがね、ドラムの闇を感じますよね、あいつに。
闇を感じるね。
闇感じるよね。アクトムが好きっていう。う
ん、そこがね、うん。なんか、わからないでもない。なんか、すべてをぶっ壊しに誰かが来てくれるっていう。
そうなんですよね。ルリルリ帝国が視覚革命相対性理論を歌って、チルビーンズの、レモネード、これを、カラーサーキットは、このハロウィンライブ。うん、でですよ、最初出てきたときに何やこいつらは、スカしたこいつらはと思った、ハッセーズ。
うん。
このハッセーズが、自分の名前をバンド名に入れてるという時点でですね、どういうことやねんと僕は思うんで。
なかなか、やらんよね。
やらんよね。恥ずかしくって。
恥ずかしいよね。
恥ずかしいですよ。だからこの辺が、あれですよ、ハートブレイクのバンド名決めるときに、鳩の千尋って書いた人がいたっていうところのポイントがなんか被ってきて、ちょっと笑ってしまったんですけども。
うん。
うん。ちなみに、バクラは、
うん、
この子らも何を歌ったかわからないんですよ。
バクラバってこの一つ前のシトラ？
そうですね。一つ前の、ハッセージの一つ前ですね。
うん、うん。そうやね。うん。うん。
部長の勝志くんが入ってるバンドですけども、ハッセージ、なんといっても、鶴先輩。
うん。
サポートベース鶴先輩が入っててですね。
うん、
この鶴先輩のベースが僕の胸を打ち抜きましたね。もう、あーってなりました。
うん。
富藤さんも評価がバカ上がりですよと書いてくれましたけども。この人が実は一番悪だったということになっていく展開が待ってるんですけども。
だから、ここまでのこの、
はい。
なんかこの思惑の流れと、結局、どういう人やったのかっていう。
うん。
そうなのっていう。
生徒会長兼、軽音部副部長なんですよね、鶴先輩が。
うん。
で、吹奏楽部の指川先生っていうのがここに出てくるんですよね。
うん。
よってこれがいろいろと、悪巧みを鶴先輩がしてて、副会長を巻き込んで、副会長の、千葉千尋、八尋ちゃんか、
うん、
この子を巻き込んで、軽音部が師匠を隠して喧嘩してるっていう、
うん、
嘘情報を流してですね、指川先生を、この師匠を隠すに、ハロウィンライブの現場に、連れてくるわけなんですけど、指川先生、軽音部が嫌いでして、
うん。
で、鶴先輩の格好を見て、ナースの、血まみれナースの格好を見て、お前なんちゅう格好しとんねんやと。
うん。
胸裸けとるやないかいと。非常に怒るんですけど、激怒するわけなんですけども、で、ここでリンちゃんがですね、助け舟を出すと。軽音部を潰させないぞと。うん、例えば鶴先輩、軽音部を潰すぎだなと。
うん。
これからハトッチが大きく羽ばたくためには必要なベースになる軽音部になんでことをということで、リンちゃんが暗躍するんですけども、暗躍対暗躍という戦いになるんで、もうルリルリ帝国のドラムがハーハーするんですよね、ここ。
悪に悪だ。
悪に悪をぶつけるっていう展開で、ここ僕もハーハーしました、読んでて。とにかくリンちゃんの顔は悪いんですよ、ずっと。
悪い。
悪いですよね。この子悪いわ、思いながら。
悪さの経験値が一歩上やったっていう。
鶴先輩の方がもっと悪かったっていう。
うん。悪かったというのとはまた違うんだけどね、結局。ね、
結局のところ、気熟、気が熟した気熟っていう。うん、この気熟のシーンもゾクッとしたんですけども。で、ここで、イントロが流れ始めるという。何の曲のイントロかなってずっと思ってました、僕読んでた時。
うん。
ずっとで、ここで指川先生、ボーカルどうぞっていうスタイルにハッセーズが演奏しながら、 で、流れる曲がグレイの誘惑。
グレイ誘惑か。グレイか。
そうなんですよ。
多分、この、先生は、
はい。
私と同年代か、ちょっと上。
ことになりますね。そうですね。ちょっと上かもしれないですよね。
まあね、顔つき見たらちょっと上かなっていう。
そうですね。
でもグレイってもう50代半ばぐらいなのかな？
もうそれぐらいになるね。うん。
だから、グレイと同年代を過ごした。
僕と富蔵さんのちょうど中間地点やと思うんですよ、世代的に。
うん。90年代の半ばぐらい。
そうそうそうそうそう。
いや、ちょっとなんかね、
徹夜ブームの裏で、ガーンって来てたんがグレイやったんで、そっちじゃないんだよっていう人たちが来てた、聞いてたんがグレイやったと思うんで。
メジャーどころ、メジャーどころって、なんていうかね、メジャーどころってのもちょっと違うけどね。
うんうんうん、違うね。
うん。
わかるよ。
だからグレイは、ね、来てましたからね。
そうですね。あ、グレイかって、なるほどなって、ここでグレイ歌わせんのか先生にっていう。ちゃんとアンプに足乗せるじゃないですか。
やるよね。
ちゃんとテルの格好で歌うんですよね、これね。
なんか、こう、なりきりグレイ、グレイ、なりきりテル。
なりきりテルって感じがすごくいいなと思って。
うん、やっちゃう感じ。
やっちゃう感じ。
多分、これはね、これ人からでやってるん。
そう、人からで歌ってはん、ずっとこれを歌ってはんるんでしょうね。
これ、人からで歌ってる時の顔ちょっと若い気がする。バッからやってるってことかな。
そうかもしれないね。そうかもしれないですよ。いやー、いいですね。僕、カラオケのお箱は TM ネットワークのビヨンドザタイムなんですよ。
あ、そうですね。
歌ってる時こういう感じなんだろうなと思いました。ちょっと。
なるほど。
ええ。
カラオケのお箱、私、ハイスタンダードです。
ああ、好きそうですもんね。好きっていうか好きですからね。ケンちゃん、ケンちゃん言うてますからね。
そうですよ。ケンちゃん最高なんで。
ファップケン。この間 YouTube でやっとってんな。
やってましたよ。
ねえ。
再始動です。はい、はい。
知らなかったわ。はい。なんか CD 出すんやね。
出します。
ねえ。なんか。うん。
いやね、たらね、CD 出すっていうのを見て、次の日にふと思ったのが、
はい。
あ、やっぱジャケットやなって思ったんですよ。
うん。
その時にこう、二人が持ってたのが、
うん。
LP 版サイズの、なんかこう、ポップみたいな感じの大きさな
んです、うんうんうんうん。
で、やっぱ LP 版ってやっぱかっこいいなって、思った。LP 版ってやってましたよね。あれって、レコードって。
はいはいはい、レコード LP 版ですよ。
で、そう、私もそんなに買わんけど、
ええ。
やっぱ家に一個置いとったら、すごいかっこいいって。
ね、僕、若菜さんの飾ってますけども。
やっぱりこの、なんかね、ジャケットってやっぱりいいじゃないですか。オンライン配信とかだと、あれは PDF ちゃうわ。イメージ画像、イメージ画像
アートワーク。
うん、アートワークですよ。
うん、イメージ画像ですけど、
うん、画像になっちゃうけど、
うん、
でも、やっぱりジャケットやと。
ねえ、やっぱり物理強いっすよ、富藤さん。
うん、違うよね。うん
で、おしりかっこいいっすよ、うん。そう思いますよ、やっぱり、うん。
そうなんだよな。
だから CD メディアがいつまであるのかな、LP メディアがいつまであるのかな、みたいな感じですけども。
でもさ、私このまま、ね、HMV 行ったじゃないですか。
はい、はい。リノレイヤーさんのね、リエベレ。
その次の週に私今度三宮のタワレコ行ったんですよね。
うん、うん。うん
まあ、どっちの店もそうなんですけど、
うん、
できた当初ってワンフロアぶち抜きだったんですよ。
はいはいはい。
HMV が三宮にできた時は、三宮の 純駆動の地下だったんですよ。
うん、うん。
もう、すごい、もうずっと先までずっと、
うん、うん。
HMV で。
見渡せないっていうんですか？
おぉ。
ねえ。
で、視聴器がいっぱいあって。
そうそうそうそう、そうね。
視聴器っての偉大よね。
偉大でしたね。ずっと僕は時期ありましたよ。
ネットでこう曲が何でも聴ける時代じゃないから、う
ん。自分の世界に入り込むんですよね、店の中で。
おう。あれだけでも1時間でも2時間でも漏れたからね。
ねえ。そうそう。そうなんですよ。多分あれ、立川先生はその世代ですよ、特に。
そう。で、気持ちいいですよ。いや、ねえ。もうなりきれてるやからね。っていう、そんな先生を歌わせちゃった
っ。歌わせちゃった鶴先輩っていうところで、もう、エクスタシーの顔してるんですよね。
そうで、
知ってる顔してるんですよね。
で、このなんかこう、混沌が何なのかっていうのが、
そうなんですよ。
ただただ美しい青春だったっていう。
そう。
みんなに青春を感じさせただけだっていう。
欲しかったっていう、
素直な気持ち
っていう。
嘘だろうって。
まあ、その辺の企みですかね。次の巻に多分続くんでしょう。
そんな、みんなが感じてる青春で、こう、なんていうか、気持ちよくなってる。
そうですよ。
鶴さん。
鶴先輩。いいですよ。僕大好きだよ、この人。
だから、彼女自身が一番気持ちよくなってるっていう。
そうなんですよ。すっげえそれって上からなんですよ。
そのためだけにこの舞台を用意したっていう。
用意したという。犠牲者も大量に出してるっていう状況で。
いや、犠牲者は本当にね、この企みに純粋に騙された人だよね。
副会長の子かわいそうだよね、これね。
うん。りんちゃんはどう思うんだろうね。
ねえ。いやー、これ悪党としては悔しいですよ。ここまでやられたら。
まあ、
さらにはどうも、自分のこの、リンちゃんの神であるハトッチを巻き込もうとしてるっぽいっていうところで。
うん。
くずいたんで、八冠は。そうですよ。
どう、これグレー歌わすのかなっていう。
どう舞台乗せるかですよね。
うん。
大事なところは。
うん、どう来るっていう。
そう、そうそうそうそう。
うん。
あのハトッチを舞台に乗せないとダメですから。
うん。
こういう状況では乗ってこないじゃないですか、この子。何かフックとトリガーがないと乗ってこないタイプなんで、うん、そこも何かがあるんだろうなっていうところをちゃんと引っ張って終わってるっていうところが。
乗せる気持ちにさせないと。
させないとダメっていう。歌わせないとダメですからね。
うん。
それが何なのかっていう、何の曲が来るのかなっていうのがすごく楽しみじゃないですか、ここは。
この、さしかわ先生すげえってなってるけど、その横で明らかになんかその、終わった顔してるあやめちゃんが可愛い。文字で顔が隠れちゃってるけど。
何これって。
何を見せられてるんだって。
何これって。ももちゃんは喜んでるんですよね。
話してるももちゃんも可愛い。
ハートブレイクは可愛いですね。みんなね。ほんとね。悪い子もいるけど、一人。
うん、
はい。ということで、完全に、原始圏のことを時思い出すなと思いながら振り返り会をやってるんですけど、僕は。いや、いい漫画ですね。本当に。
いいよ。
富藤さん的にはやっぱり5巻が一番良かったですか？この4冊。
ね、そうだな、5巻かな。5巻の、やっぱり、玉木ちゃんの、この、一番歌ってる最後じゃないか、
うん、
この、さよなら美しい傷だらけの聖書にって駒が本当に可愛い。素晴らしい。美しい。ああ、もう、ミネタの曲は美しい。ミネタ、気持ち悪いけど。 歌、下手くそやけど。
刺さるんよな。
うん。だからミネタなんだよな。きっとミネタなんだよ。ハトちゃんって。
そういうことやろうな。多分な。
多分、玉木先輩もね、ミネタを見てるんだと思うんだよな。
わかるで、すごく。うん。
そういう、こう、いいですね。心で感じる音楽。
音楽。ロックですね、ロック。
ロック。うん。
ロックパンク。いいっすね。
そう。もう、なんていうのかな。パンク。うん。それは言葉で、こう、言い表せるような、
もう、
なく、あったら感じ。いいよね。
いやー、今がなので、ぜひね、ここまで全部、感想戦なんで全部ネタバレしてますけど、読んだら感じるものがあるので、細かいところは言ってないんで、ぜひ読んでいただいて、そのシーンと音楽を一緒に聴きながら読むのも、あちこちなものなんじゃないかともちょっと思うし、今がですよ。
ああ、そうね。これね、だから、その、なんか、こう、どの曲が来るかっていうのはすごいね。
うん。
何が来るんだろうなっていう曲が、なんかね、好きな曲が来てくれて、何だったかな、何かが来たらいいなと思ってたんだけどな。好きな曲が来たらいいなって思いながら読んでるんだよ。うん、
なるほど。そうか。そうかそうか。来るかもしれないですよ。はい。ということで、普通の軽音部の、5月はもう完全にこの1巻から、8巻までガーッと振り返っていったわけですけども。
うん。
はい。何か言い残しておくことはないですか
?3 ヶ月に一遍出るというのが分かった。
ペースね。ペース早いよね。うん。
一遍に全部読んじゃったんだけど、よしね。4月、うん、?4 月、あ、でも3ヶ月もないんか。4月、6月、9月。早いよね。さすがジャンプだぜ。
早いです。だからジャンプなんです。ジャンプの漫画なんですよね。このサイズだけども。
次は、再来月か、どうかっていうところだよね。
年内か正月かな、みたいなノリでしょうね。うん、だから年末かもしれないですよね。
うん。
うん。
先だけど。
うん。一応先読みできますよ。
まあ、
でもこれは溜め込んで読んでもすごくいいと思うんで、ねえ、この曲来た、うん、来たってなるから、うん、そういう漫画でもあるかなと確かに思います。
あのね、ジャンプ、これジャンプじゃないですか。
です、はい。
ジャンプの、週刊誌を読み方に、あんまりこう、
うん、
好きじゃなくて。なんかね、ちょっとずつ読ませるじゃないですか。当然だけどね。ね連載って。
連載だからね。うん。
そのちょっとってのがすごい、ガッてこう、熱量を持って読み切れなくて。そういうコミックスだと、一巻のこの、こう、量を、読むって結構熱量が高まるじゃないですか。
エネルギーがいるからな。
でもそれ1話1話ってなったら、なんかちょっと高まってきたところでまた来週ってなっちゃうのが。
切れるからな。切れちゃうからな、うん、そこで。その熱が。ま
あそれはね、雑誌の売り上げに貢献しないから良くないんだけど、
そういうの。そうそうそう。とかどうしても読みたい時ってあるじゃない、はい、この、そうですね。僕もできる限りはコミックで読んじゃうコミック派なんですけど、どうしても我慢できない時は、うん、雑誌の方を、今電子版で買えるじゃないですか。アフタヌーンは特にそういう買い方してますね。読みたい時だけ買ってるみたいな。うん。
あるね、あるね。
そうそう。スキップとローファーは今、
ね、
買って、買ってるね、うんうん、たまに。アフタヌーンは昔から電子系のがやってた時はずっと読んでたし、 ほんで、同時に無限の住人もやってたから、同時に読んでたしっていうところではあるな。うんうん、そうそう。アフタヌーンもなんかたまに買っちゃうんだよね。
わ、アフタヌーン、いいやつ多いからね。
うん、面白いね。面白い。たまに読むとすごく面白い。
読んでなくても、ね、クス、あれって雑誌のいいところって、私にとって音楽のフェスと一緒で、
うん、
フェス行ったら、うん、お目当てのバンド以外のやつも見て、で、それであ、こんないいバンドがあったのかって知ることができるのがフェスだと思うんですよ。うんうんうんね、
そうそうそうそう。
漫画の雑誌も、一冊丸ごと買って、読みたいだけやつだけ読んでっていう人もいるけども、
うんうん、
なんかね、買ったらとりあえず隅から隅で読むんですよ。
パラパラパラパラって読んでいくんですよね。
そう。困難があったのかって、アフタヌーンって結構そういうところがあったなって。
ね、うん。アフタヌーンはある。
こんなやつあったんだってなって、で、読む感じ。
うん、うん。ある。わかるわかる。そうやね。
そうだ。すごいなんか、いいこと言った。私はフェスだ。
そうかもしれへんな。でもそういう考え方、コミックはアルバムやもんな。ライブとか。
うん。
なんか分かるような気がするな、それは。
うん。
整いました。やりますっていう感じ。
そうやね。
うん。ですね。うん、なんか、いいこと言いましたね、すごく。
いいこと言った。
いいこと言った、いいこと言った。うん。いいこと言うだと思いますよ。はい。ということで、普通の軽音部、
はい、
今後も続いていくと思いますので、ぜひ、皆さんも読んでみたらいかがかと思いますので、はい。読んでくる、っていうかもう読む、夢って言いたくなります、僕は。この漫画は。はい。ということで、次漫画です。
いいよ、
うん。そうですよ。僕たち2時間喋ってますからね、はい、これに関